それでは今日の短いところですね。今日のところも、非常に強い表現がしてあるから何のことかという気持ちになる人もいると思います。その前にですね、ここではっきり言っておくという、これは前から繰り返しているんですが、実証の一節でもそうだったですね。繰り返しヨハネ福音書では非常に大事なことをこのようにアーメン、アーメン、レゴヒューミン、アーメン、アーメン、レゴは言うですね、ヒューミン、あなた方に。でこれはですね、はっきり言ってるとは違うということは何度も言ったことですが、一つですね、イギリスの共同訳、これが日本の共同訳、あるいは新共同訳、そして今の聖書協会、共同訳、聖書協会訳にはつながったんですね。日本でいろんなことをしている、いろんなこと、みんな、そういうイギリス、アメリカからのキリスト教の大きな影響のもとに、その小さな規模でやってるわけです。それで、その、英語聖書で世界で最も長く現在まで使われている400年も前に作られた当時のジェームズ王の命令で作ったと言われるので、金帝な王様が命令した、定めた金帝訳、キングジェームズバージョンと言ったりしますですね。でその訳、それから、ずっと後になって比較的最近になって全面的に言葉遣い、言葉とか古くなっている400年も前ですので、それがニュー・イングリッシュ・バイブル。ニュー、イングリッシュ、イングリッシュ・バイブルというのができたわけですね。それが共同訳だった。プロテスタントの様々な教派が合同してきた、初めてのものだったんです。で、そういったことで、共同訳は、とても大きな影響を、いろんなところに及ぼしたわけですね。それで、それが日本でも共同訳として、新約聖書ではまずできたんですけども、訳語がいろいろ問題があるというので、それを改定したのが新共同訳。だから新となったんです。一遍できて新約だけ発行されていたわけです。そんなふうにですね、もうこれ最善と思ってしても、直ちにそういうことが出て、また新しくせないといけないと。だから決して最善ものはないんですね。担当者が変われば、日本語感覚ですね、信仰とギリシャ語の学問だけでなくて、日本語の感覚が変わったらまた変わるというところがあります。それでまたさらにこれで書いたわけですね。聖書教会共同訳と。で共同というのはいろんな学科が集まってきているからです。で、ニュー・イングリッシュ・バイブルというのも、それから改訂されたわけです。それが、何かというと、リバイズド・イングリッシュ・バイブルです。改訂された英語聖書。リバイズド・イングリッシュ・バイブル、REBと。REB となってですね、改訂されたわけですね。今から30年ぐらい前に、出たわけです。でその、Revised English Bible、1989年出たんですけど、その訳ですね、New English Bible は、それより1970年出たんですが、その訳を見てみます。この、はっきり言うというのをどういう訳にしてやるか。ですね。アメリカの英語聖書の元にもなったわけです。全世界の英語聖書の元になったのが、キング・ジェームズ・バージョンで、その改訂版、二つの改訂版を見ています。コメント欄に書きます。これはですね、新規今言った1970年に作られた世界で初めての共同訳ですね。New English Bible。これは In Truth。 I tell you in very truth 2回も強調されている。原文がアーメン、アーメンと2回強調されているので、それをそのまま表して、しかも in truth をですね、大文字で書いてあるんですね。これちょっと見えない方々もおられるので、in truth と強調して全部大文字にしてあります。in truth 真実をもって私は I tell you と。でさらに in very truth、very truth まさにその真実のうちにあって言うと。このように非常に強い訳をしているんですね。これと単にはっきり言うとはまるで違うわけです。はっきり言っていうのは繰り返して心理性とは関係ないんですね。もぞもぞ言ってるのはクリアに発音してしっかりちゃんと言いなさいっていうことであって、心理とは関係ない。はっきりは。自分という時に何でもですね、はっきり書くと。くずちです、あるかっけと、いや、まあ、はっきり書きなさいということで、こういうふうにですね、訳した国の担当者の信仰と、この言葉の感覚によって大きく違うんですね。だから、一つの訳だけ見て、これだと思い込んだらいけないって繰り返し言ってるんですけども、そういうことなんです。イエスの力はこもってるわけですね。アーメン、アーメン、レゴヒューミント。アーメン、真実という意味なんです。ですから、それをそのまま英語訳に移したのが、イギリスですね。英語聖書の一番元の元のイギリスの聖書です。で、ちょっと、こちらの、この方々も、書いていきます。インチ大文字なんですね。In truth, I tell you. これは特別な真理だということで、truth を大文字にしているわけですね。In truth, I tell you. で、さらに、in very truth という表現になっています。これだけがですね、はっきり言うというふうに単に訳されてしまった。まるっきり違うわけですね。こういうことで、わかりますように、世界最初の共同訳ですが、多くの教が全部集まって、時間をかけて作った訳が、このように非常に強調されている。ということですね。これ以上ない強調ですね。In truth, I tell you. In very truth, どうこうと。ですね。
先生、すいません。カメラをオンにしてください。
それで、それでですね、わかりますように、このはっきりっていうんだから、まあ、決してですね、真実に、誠に、真実に、真実にということなんだということを、まあ、書き添えてもらったらいいと思いますね。イエス様が言ったこの重みっていうことがはっきりではまるで感じられないからです。はい。私こそは羊の門だ。で、ここで門っていうギリシャ語ですね。これはですね、門という意味にも使うわけなんですけれども、他はどういう訳にされるかと。だから英語訳でもほとんどゲートという訳ではないんですね。ゲートですね。門ではゲートなんです。だから、求めをさらば与えらん。門を叩け。さらば開かれんとありますね。門を叩く。門というのは、 大体、今日本で門構えのある家ってほんと少ないでしょ。マンションとか門屋あるはずがないですよね。大きなビルディング、何十階のビルディングにいっぱい家が詰まってる。一般の家でもですね、門があるっていうのは、まあ、どっちか言えば、まあ、少ないわけですね。家がバーッと立て込んでって言ってる。都会だったら特にそうです。門構え広くて門入ってダブがあるなんていうのは、昔の京都の、例えば、桂周辺に私が大学入った頃、そういう門構えで、門扉開けて、そこから石が、石伝いに入っていくというのが多かったですね。昔ながらの家、まあ、京都の伝統というのを強く感じたことでしたけれども、そういう大きな門です。門の時どんどん叩くっていうことではないんですね、あれは。わからないですよね、そんな門で叩いた。あれは扉なんです。だから圧倒的多数は、この、ドアなんです。そうでしょ？門を叩けば、そうすれば開かれる。門を叩いても開かれない。戸を叩くから開かれるわけなんです。もう、この両方に訳されたりするんですけどね。多くは、戸なんです。まあ、漱石にもあるけれどもですね。いや、じっとったら、下はならず者が入ってきて、立ち切りにどんどん戸を叩いて、ギャブって、どんどん叩く。そういう扉、戸を叩く、門を叩いたんじゃないわけですね、あれも。戸、ドアを思い切り叩いてして、そして入ってきたと、破ってまで。そういうことで、ここのところも両方重ね合わせてみたらいいと思います。私こそは棺が入るための扉なんだと。門だと。で、ここは重要だから9節でもう一回言ってるわけです。私こそはその門だ、あるいは扉だと。その扉を開いていただいて入った者は救われる。その門から入った者は救われると。でもここで引っかかるのはですね、この8節ですね。これは大概の人が、私より前に来たみんな盗人強盗だと。これは前のところにもあったんですね。1節。羊たちの囲いに入るのに、門を通らないで他のところを乗り越えてくるものがあると。これは盗人で強盗だと言ったわけです。同じことはここでも言われてるんです。すぐそばに乗せて2回もですね、その前のところちょっとした表現を文章変えてまでこんな風にして書いてある。だけど、強盗という表現はとてもどうも聞こえのいいような言葉じゃないから、大概通読やとパッとなんかよくわからんけど置いとこうかと、なんでだろうと。で、こういうふうに自分の気持ちに合わないとか飛ばしてしまうと。あるいはイエス様は裁かないと。ああ、優しいお方なんだってパッと入るかもしれないけど、聖書はそういう、まあ、甘いことだけ言ってるんだ、決してないわけですね。で、その人の感情で選んでしまうっていうことが実際によくあるわけです。これと同じ言葉、どっか別のところで、全然別のところでイエス様が使われたっていうことを、まあ長く聖書を読んでこられた方は思い出されることもあるかと思います。この非常に強い表現で言われている。それは、マタイ福音書の21章の12節からのところですね。マタイ福音書の21章。マタイの21章の12節からのところです。私の家は祈りの家と言われるべきと書いてあるのに、あなた方はその強盗の巣にしてると。と言われたところですね。そしてそういう言うだけではなくて、売り買いを神殿の中にしていた人たちをみんな追い出した。そしてお金儲けのために両替人のダイヤ、それまで倒したと。 このような、いわゆる実力行使、目に見えるし、これ象徴的な行動だったわけです。いかにイエス様の気持ちが強いかを表すための象徴的な行動だったんですね。イエス様優しく、いつもですね、穏やかに愛を持って言ってくれる。そういうようなところだけ引っ張り出す。というのでは、本当のイエス様、あるいは神様のことわからないわけですね。人間的な感情だけで聖書の箇所を引っ張り出すっていうんであれば、本当に聖書を読んだんじゃなくて、その人の個人的な感情を優先させているということになるわけです。こんなことは日本でもいくらでもあることですね。神社のお祭りの時にいっぱいのお店が出てるわけです。まあそういう類似のことは、ごく当たり前でお祭りということであるから、どうしてって特に日本では、とっても不思議に思うわけです。商売、鳩を売って、捧げ物にすると。ですね。鳩とかそういう小動物を捧げないといけないと。だからここまで鳩持ってくるのはあかんから、そこでお金に変えて鳩を出す。それは鳩を捧げ物するっていうのが立法の規定だったからですね。大きな石とかをですね、人々の贖いのためには殺して血をそこに注ぐとか。でもこれはですね、それに商売道具に宗教的なものを金儲けの材料にするということとともに、本当に神殿というのは、これは祈りだと。神様のお家というのは祈りが中心にある。だからこういった集まりも、単に楽しく歌うとか、おしゃべりをするとか、交流をするというのは、この交流の中にも、聖との交わり、聖霊による交わりっていうように、祈りがなければ単なる人間的なおしゃべりになるわけですね。そういうことで、本来の神様に対するあり方は祈りだと。しかも、お金だとか、物とか関係ない。お金儲けをしようとか。宗教をもとにして儲けを、権力をやると、今の日本でもいっぱいですね。統一教会が典型的な例で、日本の自民党なんかたくさんの関係の人が、首相からしてですね、あるいはその、衆議院議長、それから次は首相になるかもしれんというような、連中が萩生田とか、そういう県会とか地位とか、徳島県には今も現職で、いや私統一教会と言ってる人さえいるわけです。県会議員ですね。そのように、その統一教会がいかにですね、金を欺いて騙し取ってきたかっていうのは、たくさん私も実際に、かつての教え子と別に県外、和歌山遠いとこまで行って、どうしても来てほしいので行ったことがありますが、それはこういうふうに本当の神様に対して祈りがなかった。権力欲。権力のためのお金。お金の欲望。そういうものが中心にあって、そのためにいろんなことをやっているわけですね。そういう精神を非常に強くここでイエス様はノーって言われたわけですね。うっかりしたこれはこんだけ強く言われたということは、私たちの礼拝というものに祈りがないと。こういう集まりにしても、そこに祈りはなかった。だから、最初に言ったように、名前を呼び出すときであっても、ここに来たら、何のために来たか。これは礼拝のため。言い方は祈りのため。祈りとは神様と私たちの交流のため。ですので、なんとなく名前呼んでるんやと。まあ、ズームのようにパパッと出しとったら、っていうふうな思うかもしれんけども、顔がいろいろベタベタ出てくるってこと自体が祈りを妨げるわけですね。実際に全部の参加者の顔を見に前で話する人だけです。ところが、ズームになってくるとですね、一人一人がみんな、まあ20人のような顔がベタベタ乗ってくるわけですね。とても目障りです。で、そういうふうに祈りっていうことを考えたら、ああいう形で顔をたくさん何十人も乗せたりすることは、有害、妨げになるんですね。祈られて、あの人こんなことをして、こういうけど、よそ見してどうしてる、どうだと。背景、あんな部屋ですって、こういう。まあそういうようなことが起こりますので、まず聞くということが大事だといつも言ってるとですね、前に。聞いて、それから言うことを受けて、 ということですか。聞くためにはそれは静かなる細き声なので目からいろいろ入ったからそれが雑音になるから多くの場合は目を閉じてやはり祈ると。イエス様が祈るときに部屋に入って戸を閉めてっていうのは象徴的なんですね。街の真ん中、都会の電車の中でも目を閉じて祈ると。心の扉を閉めて祈ると。実際に部屋に入って祈れと。こういう直接的な意味とは違うわけですね。イエス様はいつも部屋の中でじっとって祈りましたなんて言ってもないわけです。山で祈る。心の扉を閉めることは、車の運転しとってもできるんですよね。運転しとってできることは、思い起こし、少しでもその人を思い起こして祈り。いわ、名前を呼び出すときでも、その人を少しでも、心の緩和とか、まあ、祈りの友の方であると、祈りの課題、少しなりと思い起こして、その人にも御国が来たらしたまいと祈りつつ、名前を聞くということですね。そういうふうに、祈りの家っていうことになりますと、普通の集まりの意味と全く違うわけです。普通の集まり、単に楽しかったらいいと。その楽しいという次元が非常に堕落するまであるわけですね。お酒を飲んだらどこまで堕落するかわからないと。まあそういうような、どこまででも人間も堕落して動物よりもはるかに劣るようなとこまで行くと。だから、それに対してこの祈りの家、それをうっかりすると、確かに統一教会強盗っていう感じですよね。騙して1億円も財産全部奪い取って、人格まで奪い取る。そういったことをみんな見抜いた上で、これ非常に強い表現。今の日本もまさにこれ当てはまるわけです。さっきも言いましたように、散々ニュースで言われたけど、次から次へとああいう新しいことが起こるもんだから、それに組みつけて、衆議院議長までですね、まあ非常に良くないことをやっておったのに、追及もされんと、今もやってるということです。で、今日のところもそうですね。前のところもそれで言ったわけです。羊たちの囲い、本当に神様を求めようとしているたちの囲いのところに、他から入ってきて、異端がそうですね。この前言ったように。統一教会、ヨハネ書にモルモン教もまさにそうですけれども、その他にも様々な雑多な、本当の神なんかいないんだと。人間を崇拝する。人間ですね。中国でも毛沢東とかですね。今の習近平とか写真で掲げたり。そういうに人間を崇拝する。これみんなこういうふうに崇拝されて別のところに引っ張っていく。ヒトラーでもそうだったわけですね。ヒトラー再敬礼をさせると。全部捧げますと。いう風にして、そして引っ張り込んだ上でずーっと別のところ行って大量の人たちを殺すことになったわけです。だからこの、垣根を越えて入ってくる強盗、たくさんおる。今別に武器を取らずヒトラーの上でない顔をして来るという人もたくさんおるわけです。NHK の9時の、あれ、いつもその時の日曜日だから見たことがない。録画して私時々見ておりますけれども、食事の時とかにですね、あるいは台所仕事をしている時に音声だけは台所に流して、そうしないと時間がないから、そういう形でもすると、今日は運転した時にですね、ちょうどそれだったらちょっとだけ雰囲気を見たわけです。ところがウクライナ問題をゼレンスキーが来たら何のため、女の大学の教授とかいう人はちょっと笑い持ってですね、何でもいろんなものとヨーロッパで間違ってこの日本に来てもらおうってことなんだろうっていう対応のこと。別の人、別の高台から見て、なんか見物してるような言い方をしてるっていうのだけパッと見ても、聞いたけども、実際に自分の身内がいって死んでる、殺されてる、払われてどうなったかわからない。とうとう配偶者を分かって死んでしまった。大怪我して帰ってきた。もう生涯ダメだと。そんな人を前になんであんな表情ができるのかって、いかにも高みの見物で言ってるような言い方です。そういう人たちが集まって戦争を推進していくわけですね。現場で本当に自分の身内、あるいは自分自身が足を砕かれた、目を潰された。そんな人が絶対やめてくれと。何が何でやめてくれと。 そんな強力な戦闘機いっぱいですね、アメリカ、ヨーロッパ派遣して。ゼレンスキーはですね、いや、それは国内だけ守るためだ。なんて言ってるけど、日本もまさにそうですよね。守るために敵基地をやっつけると。発射前にやっつけると。打ち合いになるわけ、直ちに。向こう手がソ連、ロシアからどんどん撃ってきようなかった。それ黙っとってですよ。当然、日本でさえも平和憲法を70年守ったけど、でも、やっつけなんだら、撃ってくる、見よるわけにいかんじゃないかと。途中で失敗するってことも当然あるわけです、たくさん。向こう手が撃ってきてから、ここで待っておって、ああ、やっつけようと思っても。撃ち損ねるとき、いくらでも出てくる。そこで撃つ前からやろうって、日本でもそれが当たり前のように言われだしたんですね。そしたら向こう手が撃ち返してきたらどうするのかと。核を撃ち返してきたら核戦争になるわけです。で、アメリカのバイデン大統領もですね、あんな国費の高性能の戦闘機を渡すことはずっとしないと。まあ、はっきり今言うてたのに、やれやれっていう関係で、あのジェレンスが来たのはそのためですね。もっともっと出してくれと。まあ、戦車でさえも最初はもう出したらどうも、もっとひどくなると。戦闘機はとてもって言ったのに、戦闘機までよって。それを今日、ちょっと朝ちらっと見たんですよ。それは真っ向からいけないというふうに誰もいない。まあ、東大の准教授の人がちょっとだけなんか、これがどうなるか。そんな戦闘機を使ってやったら、訓練して乗れるまで今年の冬頃になるだろう。そしたら間に合わない。長期化するんってことを前提としてやると。でも戦争はやめようということを、戦闘機を送り出すことによってですね、戦争なんかやめてしまえ、すぐやめろっていう声も消すためでもあると。いうようなことを言ってたけど。本当にイエス様が言われたことが、本当に鋭くですね、当てはまってくるわけです。剣を取る者は剣によって滅びていくんだと。日本も率先して、世界でトップクラスの軍事力でやろうとしている。何の関係あるかというと、そういうことで人々の魂を奪い取っていくわけです。人を殺すために戦争に加担するという。本当のイエス様の囲いっていうのはですね、決して弱い人を殺したりしないと。弱い人でなくて人を殺したりしないと。イエス様や弟子たちは誰が一体殺しただろう。使徒言行録でも。クリスト者はですね、キリストにつくものですよね。政府だとか、ゼレンスキーとか、バイデンとか、なんとか、まあ、安倍だとか、そういう人間につくものではないということをはっきりしているわけです。いかにそれが非常に高い目標であっても、クリスチャンはですね、やっぱり戦争をしたら、たくさんの人を殺し合って、そしてから、核があるとですね、抑止になるっていうけど、ますますこうひどくなってきて、何が抑止するのかと、ますます危険ばっかり増えてきているわけですね。プーチンの一派がですね、もっと追い詰められたら、最後に何やるかわからない。人間の心っていうのは何をするかわからないわけです。核を持っとったら抑止されるだろうなんて甘い期待です。非常に危険だ。これよりも核を持たないで爆弾の火を一気にですね、高めて200億円もするの一発に。そういう巨大なミサイル、何億円も、普通でも4億円も。そんなの代わりに、青年海外協力隊とかいろんな貧しい国や戦闘がいっぱいある。そこに要請して送り出すがずっといいわけですよね。食料とかなんとか。同じ危険を犯すんなら。はい。まあそういうことで、そういうことでこういうことは非常に生々しい現実に当てはまってくるんですね。で、今日の前のところは囲いだから非常に一般的になる。いろんな異端宗教に入り込む。そこに今日のところはですね、私より前に来たものはみんな盗人ごとった。前に来たって誰のことなのか。この強い表現をするということは、すぐ後の、すぐ直前のですね、九章の終わりのところも。ファリサイ派の人々、我々を見えないということなのかと。あなた方の罪は残ると。九章の三十五もですね。イエスは目の見えないかった人が見えるようになったと。それを証ししたらもう追い出されたと。と書いてありますね。でもその人に人の子、イエスを 救い主として信じるかと言ったら、その人が信じたい。本当にその人は信じると言ったわけです。最も弱い、見捨てられた人が見えるようになって救われる。けれども、弱い人たちを押し付けてですね、差別をして苦しめる。そして自分は偉いんだと。そういうタイプの人は当然裁き罪は残ると。見えるものは見えない、そういう裁くためだと。そのように傲慢なものは、おのずと確実にそうなるというわけですね。今も、軍備こそはですね、最大の勝利だって言ったことは言ってたら、イエス様の言葉によって裁きが来るということですよね。殺すべきではなくて、祈るべきだと、それこそですね。集まってですね、いっぱいの人が、ああいうふうに、世界各国の首脳たちが、普段は G7 に入らない人たちもよく集まって、いかにして平和に手段をするかでなくて、いかにして武器を与えるか、ゼレンスキーが来て、いや、これくれ、これくださいと。欲しいんや。みんながうなずけ、ますますですね、戦争煽るものになるわけですね。集まった時に、本当に平和の話し合いを、いかにして、少しでも両方が譲歩するなりしてですね。まあそういう切実な問題を話さないで、武器供与ということはしたら目的。みんなの前で自分の思いを、まあ一緒に宣伝をすると。だけど、それによって両方がたくさん、いつまでどこまでするかわからない、さっき言ったように。戦闘機までやったやつは冬まででも、やっと、冬頃、秋から、やっと使えるようになると、組み合わせ。確実にそれでも終わったら終わりだから、せっかくやったのに。もっと続くのは当たり前だんだったら、どれほどの人は破壊されて死んでいくのか、最初に核が使われる可能性が高まってくるわけです。ですから、今の問題は私たちキリスト者としてもですね、キリストが言われた言葉に真っ向から反対のことをみんなが集まってなされている。そして、いつも言うのは、核廃絶ばかりで、戦争廃絶と言わないでしょ。繰り返し繰り返しこの核廃絶ばっかりです。原爆の被災を受けた人たちも核廃絶のために。核が何で使われるって、これは戦争、侵略戦争が起こったからです。で、いくらでもやり返した挙句に日本がさっさと降伏しなかったからアメリカを落としたわけですね。東京大空襲がある前に降伏しとった東京大空襲もなかったわけです。沖縄のあの悲劇もなかった。日本の大、たくさんの土地が空襲を受けて死ぬこともなかったし、原爆もなかったわけですね。どこまでも武力を持って戦うんだっていうから、ああいうことになって、たくさんの人が何十年も苦しまなきゃならなくなった。はい、そういうことで、私たちは人間や政治家に頼ったりするんじゃなくて、イエス様に頼らないといけないわけですよね。まあ、それは神様の道筋だからと。誰も本当にその通りできると自信ある人はいないはずです。非常に苦しいことが起こったりする。でも少しでもですね、本当の道はここなんだということを示すだけでも、明かしてるだけでも私たちはキリストに救われたんだから。ということですね。で、ここではですね、この8節は、そういう、絶えずイエス様を殺そうとしている立法主義やファリサイ派の人、イエス様を殺そうとするような、そういう人たちのことこそまさに強盗だと。魂を奪い取っていくというわけですね。実際に、せっかく見え盲人のことよかったねと言わないと追い出したわけですね。彼らの、その、困っている弱っている人の魂を救おうとしないで追い出すと。その魂を盗んでしまった。というようなことです。だから、そういう間違ったものに引っ張られていかないようにと非常に強くですね、絶えず私たちのところには様々な形で間違ったところに引っ張っていこうとする人たちが来るからです。だから私たちとしても、まあ、キリスト教の説教、あるいは公開する人、ある本でもですね、これ本当に聖書に根拠がある主張をしてるのかと。これ、態度を気をつけてないと、 聞こえのいい言葉だけをうっかりして聞かされて、ほっち行ったらいつの間にか違うところにということはあるからですね。で、イエス様は、私こそは門だと、あるいは扉なんだと。私を通って入る者は救う。私を通って信じて入る。信じるということはイエス様を通っていく。その人は扉、門を出入りして、食べ物を見つける。ということですね。これがですね、旧約聖書からすでに言われている、だったんですね。詩篇の23篇っていうのはそれだったわけです。主が我が牧者、羊飼いだ。まさにそうですね。イエス様こそ羊飼い。そしたら、乏しいことがなくなるほど豊かに牧草、霊の糧も与えられる。そして、憩いの右は、緑の牧草あるところへ連れて行ってくれて、食べ物を、あるいは水を与えてくださる。魂を休めてくださる。そういうことを言っているわけですね。イエス様を信じて通って、扉を開いたら別世界に入れていただける。ずっと前に、ナルニア物語っていうのがあったんですね。ナルニア国物語と。あれは単なる子供の、まあ、映画、童話だと思っている人も多いわけです。まあ、子供相手に書いたんだけど、大事なことは復活ということですね。そして、別の世界、扉を開けて入ることができると。衣装ダンスですね。衣装ダンスを上げたら、はっと別の世界。こんなことは現実的にバカバカしてあるはずがない。だから関係ないじゃなくて、実際にこのイエス様と扉を開けたらですね、確かに霊的には別の世界が見えてくるわけですね。私自身が突然入ったからそうよくわかるわけです。全然それまではこんな世界見えなかったわけです。科学技術の困難さ。他方では、すべてのことは科学技術の産物ができているわけです。食べ物でも、車でも、この衣服でも、図形でも、みんなそうですよね。何らかの科学とその技術が、で、できているわけです。今のこのパソコンでもインターネットでも。けれども、それだけの知識で、決して満たされないように神様は人間を作っているわけです。ますます場合によっては、そういう使っても使っても暗くなる。というところがある。それが核戦争。科学で最も優秀な頭のノーベル賞関係の学者を、物理学者たち、ドイツ系、いや、ユダヤ系のドイツにもいっぱい行ってですね。そして、何十年もかかると言われても、わずか数年でやっつってしまったのが、原爆、原子爆弾だったですね。着弾の時に水素爆弾と。そういうように、このイエス様という門を、あるいは扉入らなかったら、人間はですね、どこまででも破壊的なものを作ってしまうわけです。儲けのため、権力のためだと何でもすると。それはこの世の門ですね。この世の門を入るために、扉入っていろんなものを掴み取るためには、知識ためには、お金がいると。ところが、イエス様のこの扉を開くために何もお金もいらない。ただ深い真実の祈りがあれば足りるというんですね。そうしたら、新しい世界に入れられて、何にも草もなかったと思うところに、良い食べ物があると。このデモは、我々が、徳島の人は、勝浦さんという方が、36年も寝たきりで、首から下が全然動かない。声もされず7年も出ないんだ。怒りと憎しみと絶望で、本当に地獄の淵でのたうっている感じだったと私何度もよく最初言われたんですけれども、そういう彼真っ暗だと思うと、霊的に。死のうと思って断食してもそれも苦しくてたまらんからもう、ナイフとか階段が落ちるということできるんだから、食べることをやめるだけだと、これが苦しくてたまらないんだったからもうできないと分かったと。いうようなことまで言ってたですね。まあそういう彼が憧れていろいろお話もできるようになったわけですね。変えられた。まさにイエスという門、扉を開いたら別の世界がはっきり見えて、霊的に見えた。経験もできたからなんですよね。 これこそ本当です。あのような絶望的な人は一体誰が、何者がですね、ああいうふうに喜ばしいようでも表を話したりできるかということです。軍事っていうのはむしろ逆ですね。たくさんの犠牲者、その家族の悲しみ、生き残った人は非常に苦しい生涯を続けなきゃいけないわけです。それ双方にあるわけですね。誰でも知らない人を殺すためによそ行くやることを行きたくないわけですよね。それを上の命令で生かされてるわけです。ですよ。行かないと非国民だと。愛国者でないと。そういうふうに言われると、達成がないから苦しくなるから仕方なく行ってるわけですよね。そういうふうに武器によるものは殺害と重傷を負わせ、家族を苦しませ、ますます分断を起こすと。私たちは、そういう世界の流れの中にあって、やはりこのイエス様こそ、門であり、扉なんだと。そこから来なさいと言われているということをですね、こういう時代だからこそ深く思う必要があると思うんですね。そして実際に前に何度も書いた、ドイツの戦争に加わった人たちが、その戦場で爆弾の音が、それが落ちるところででも、主の平安を持ち続けておったという。記録、その記録があるから日本もそれを真似て聞け和田継の声っていう本が出たわけですけども、戦没した学生たちですね、無数の商人によってですね、非常に困難な時においても確かにイエス様という扉を開き門を入れいけば霊的な牧草をいただけるんだと、この約束、はっきりした約束を信じて、私たちも行きたいし、少しでもそのことを知らせ、明かしていく必要があるということを、こういう時代にあって思わされるところです。はい、以上です。